それではお読みいたします。詩編第46編。神は我らの酒どころ、また力である。悩める時の意図近き助けである。このゆえに、たとえ地は変わり、山は海の真中に移るとも、我らは恐れない。たとえその水は鳴りとどろき泡立つとも、その騒ぎによって山は震え動くとも、我らは恐れない。一つの川がある。その流れは神の都を喜ばせ、意図高き者の聖なる住まいを喜ばせる。神がその中におられるので都は揺るがない。神は朝早くこれを助けられる。もろもろの民は騒ぎ立ち、もろもろの国は揺れ動く。神がその声を出されると地は溶ける。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの酒どころである。来て主の御業を見よ。主は驚くべきことを地に行われた。主は地の果てまでも戦いをやめさせ、弓を折り、槍を断ち、戦車を火で焼かれる。静まって、私こそ神であることを知れ。私は諸々の国民のうちに崇められ、全地に崇められる。万軍の主は我らと共におられる。ヤコブの神は我らの酒どころである。今日はこの聖書の箇所から、我らは恐れないという題でメッセージをさせていただきます。先ほども歌いました、神が私たちと共にいてくださる。今お読みした今日与えられている聖書箇所のメッセージでありますが、これは聖書の中で中心的なメッセージであります。神様は遠い天の高いところにおられるのではなくて、高いところから私たちを見下ろしておられるのではなくて、また深い森の奥や高い山を越えた向こう側まで私たちが探しに行って、やっとそこで神を見出すことができる、そういうお方ではなくて、大きな神様、清い神様、人間の存在をはるかに超えた神様でありますけれども、その神様が今日、今、ここにおられる。今日、今、あなたと共にいてくださる。それが大切なメッセージであります。そしてそれは、私たちがそれに気づいていても、気づいていなくても、ああここに神様の臨在があふれているなって、神様が確かにここにいてくださるんだなと実感するときも、全然そんな実感がないというときも、神様はここにいてくださる、共にいてくださる。もちろん私たちは、ああ神様がここにいてくださるんだなって分からせてください、分かりたい、本当にそのような神様の臨在をもっともっと経験したい、そう思うのでありますけれども、でもそれがない時にも、それが分からない時にも、神様は私たちが気がつかない時にも、自分の私たちの鈍感さかもしれません、何か分かりませんけれども、でも私たちが気がつかない時にも、でも神様は共にいてくださるのであります。またこのような出来事の中にも本当に神はいるんだろうかと思うような状況の中でも、神様は共にいてくださる。それが神様の約束です。今日お読みした聖書の言葉、詩編の46編でありますが、多くの人に愛されている詩編であります。私もとても励まされ、また語られて、勇気を与えられて、また自分の態度を改めさせられる詩編であります。この詩編の46編は、おそらく、まあちょっと背景をお話ししますと、この紀元前700年頃にヒゼキヤという王様が、この治めていたユダ王国のエルサレムの方に、エルサレムに北の方からアッシリアという国が攻めてきた。 ちょっと地図を出すと、こんな位置関係になるのでありますけれども、この、ここにエルサレムがあります。このユダ国の、一番この星印のところですね。ここにエルサレムがあって、そしてエルサレムに北からこのアッシリア帝国の軍隊が攻めてきました。そしてこの北イスラエル王国はもう滅ぼされてしまいました。そして南ユダ王国エルサレムにこの軍隊が迫ってきていたのであります。アッシリアの軍隊は18万5000人の兵隊でエルサレムを包囲しました。どうすればいいのか。大きな帝国であります。本当に大きな帝国でありまして、このアッシリアというのはこの大きな帝国でありまして、イスラエル、ごめんなさい、ユダ王国どれくらいかというと、これであります。この部分であります。先ほどの地図は、この部分を拡大したものであります。本当に小さな国であります。ひとたまりもない、もうダメだ、というところであります。その中で、神を信頼せよ。神に求めよ。神が共におられるから、というイザヤという預言者が神様からそのメッセージを受けて祈っていました。その時にユダの国は戦わないで勝利を得ることができた。このアッシリア帝国の軍隊は疫病か、この同州地か分かりませんが、とにかく多くの人々がそこで倒れて、残った兵士たちは慌てて本国に帰っていった。そのことがイザヤ書の36章37章、また列王記の18章、列王記の下の18章19章に出てきます。今日はそのことを、背景を念頭に置きながら、この詩から、でもこれは単なる昔話ではない、今もこの方は私たちと共にいてくださり、私がいるからと言ってくださる、その神様に目を向けて歩んでいこう、その中で恐れなくていいんだ、ということをお話ししたいのであります。第一の、今日も二つのポイントでお話をさせていただきますが、第一のポイントは、神がその中におられるので、都は揺るがない、ということであります。都は揺るがない、とこの詩人は歌っています。先ほど背景のことをお話ししましたが、北から大きな国であるアッシリア帝国が攻めてきた。自分たちの北のいくつかの国々は次々と滅ぼされていった。そのアッシリアの支配の中に入れられてきた、アッシリアに占領されてきた18万5000人もの兵隊がエルサレムを包囲している、そのような状況の中で、この詩人は神がその中におられるので都は揺るがないというのであります。皆さん、普通だったらどうでしょうか。普通だったら、何が都は、この都は揺るがない、大河ドラマを見ても、この三国志みたいなのを読んでも、この都が揺るがないということであれば、それはどうしてでしょうか。普通ならば、いや、この城は難攻不落で、この砦がしっかりしてるから、守りがしっかりしてるから、城壁が堅固だから、負けないほどの兵力があるから、こっちだって、向こうは18万5千石だけど、こっちはもっと強いぞ。そういうの、だったら、都は揺るがないというかもしれません。また、今だったら、どっかの国のように、最新兵器で、私たちは最新兵器で武装してるから。うちは核武装してるから、うちの国は、この国は核武装してるから、敵も簡単には手が出せないはずだって、そういうこともあるかもしれません。でもこの詩人は、神がその中におられるから、都は揺るがない。神がその中におられるから、都は揺るがない。どんなに立派な砦とか、どんなに強い軍隊だとか、 そんなことではない。どんな立派な鳥でも、強い軍隊でも、このアッシリアの軍隊の多さ、強さを前にして、ひとたまりもない。もうすべての国々が滅ぼされていった。でも、神がおられること。神が共にいてくださること。それが私たちの力なんだ。それこそが私たちの、この私たちが寄って立っていくところなんだと、この聖書は語っているのであります。私たちの個人個人の人生に当てはめると何でしょうか。お金があるからとか、老後のための蓄えがあるからとか、いろんな保険に入ってるからとか、それだからびくともしない私の人生大丈夫、こんな能力があるから、そうなんでしょうか。教会で言うならば、会計が満たされている、マンパワーがある、能力がある人たちがたくさん集っている、そういう理由で私たちは大丈夫だというならば、それは教会ではない。ここに神様がおられるから、ここに神様がおられるから、ここに神様がいらっしゃるから、神が私の人生におられるから、神様が私の人生の真ん中にいてくださるから、神様がこの教会に共にいてくださるから、そこに立っていくことが大切なのではないでしょうか。ごと兄弟が召されたこと、突然に主の身元に帰って行かれたこと、本当に残されたご遺族の方々にとってどれほど大きな痛みであるか、また教会にとってどれほど大きなチャレンジであるか、そんなことを思わされます。もちろん兄弟の存在自体が尊いのでありますけれども、それとともにこの有能な方がおられたことがどれほど大きなことであったかと思います。しかし、私たちに兄弟の存在を与えてくださった神様ご自身がおられる。兄弟をして兄弟にたらしめた神様ご自身がいらっしゃる。神様ご自身が共にいてくださる。それが私たちの力であり、私たちをこれからも支えていくのであります。この時、教会の創立30年を迎えようとしているこの時に、もう一度私たちは神様を見上げて、神様ご自身がいらっしゃるから都は揺るがない、私たちは恐れない、神様ご自身が共にいてくださるから、そのことを本当に覚えたいと思う。神様を見上げて、そのことを経験させていただきたいと思う。神様に祈り、神様に求め、神様に目を向けて、神様に聞いて、神様に従って、本当に神様がこの教会にいらっしゃるから、都は揺るがない、私たちは揺るがない、私たち一人一人の人生にとって本当に神様がいらっしゃるから、私たちの人生は揺るがない、そのことを味わわせていただきたいと思います。一つの川があると4節に書かれています。共同訳では5節になっていますが、この一つの川があると書かれています。これはおそらくヒゼキヤ王がエルサレムの外側から分からないように、人々に分からないように、敵から分からないように地下を掘って流した水路のことを指しているのではないかと言われますが、敵から包囲された時に、あの乾燥地帯、荒野のようなエルサレムの地下にあった水路が彼らの生命線であったことは容易に想像ができます。しかし、この一つの川は単にそのような水路のことを言っているだけではなくて、私たちが、神様が私たち一人一人に与えてくださる命、神様が与えてくださる命の水のことを言っているのであります。神様が命を水をくださるから、生ける水で私たちの心を満たしてくださるから、私たちのうちに生ける水を与え続けてくださるから、ちょうどあの水路が私たちを支えたように、神様の与えてくださる私たちの心を満たす水があるから、私たちは固く立っていくことができるんだ。本当に神様ご自身に満たしていただいて、神様ご自身を見上げて歩んでいこうではありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。静まって私こそ 神であることを知れ。この詩の中で一つだけ神ご自身のメッセージが記されているのは、神様が私、この詩編の中で、この詩編の46編の中で、私、我らというのはいつも人間の側の立場ですね。でも、この10節だけは、この新共同訳では11節になっていますが、この10節だけは、神様が私というふうにおっしゃっています。その静まって、私こそ神であることをして、というこの言葉であります。この静まってという言葉は、新改訳では、これ口語訳では静まってた、新改訳ではやめよって、新共同訳で力を捨てよというふうに訳されています。 NIV という、まあ、NIV とか、この ESV とか、この英語の聖書の多くの聖書では be still、 もう本当に静まれと同じですね。まあ、もうちょっと本当にやめなさいという感覚が強いんでしょうか。ところがザ・メッセージという訳では、これはかなり大胆に訳している訳でありますが、ステップアウトオブザトラフィックと訳されています。流れに身を任せて周りに振り回されて、そんな生き方ではなくて、そこから一歩退きなさいということになりましょう。日本語ではやはり静まってというのはいい訳だなと思います。立ち止まって静まって、神こそ神であることを認めなさい、知りなさいというのであります。というのは、先ほどお話したように、この背景はアッシリア帝国の強大な力でエルサレムが包囲されていた、そういう状況であります。皆さん、この小さな国である、この本当に小さな国であるこのユダ王国、このエルサレムが生き残るために必要なのは何だと思いますか。普通だったら、普通考えることは何でしょうか。普通だったらどうしようと思うでしょうか。他の強い国に助けてもらおう、そう考えるのが一般的だと思います。ユダから見て、このユダから見て、アッシリアと反対側にある一つはこのエジプトですよね。このエジプト、この強い国であるエジプトに助けてもらえばいい、そういうふうに考えた人々がいました。またそれとともに、このアッシリアの国の反対側にいる、このここら辺にあるバビロン、この頃は小さい国であります。その後にアッシリア帝国をやがて滅ぼしてしまうんですけれども、でもこの時代はまだ小さい国であった。このバビロンとこのつながって助けてもらえばいい。このバビロンが後ろから攻めてくれたら、このアッシリアの国はこの自分たちを攻めるやめるんじゃないか。ですから、このヒゼキヤ王はこのエジプトとこのバビロンと両方、こっちに使者を送り、こっちに使者を送り、助けてくれ、助けてくれ、ふうにバタバタしていたのであります。同盟を結ぼうとしていたのであります。そんなパワーバランスの世界の中で、調整をしようとしていた人々に対して、神が言われた言葉です。静まりなさい。Step out of the traffic. やめなさい。私が神なんだ。あなた方はアッシリアの王の言葉で心を乱れて、いろんな方策を練って考えて、あっちの国と同盟を結んで、こっちの国と同盟を結んで、そして走り回ってる。でも静まりなさい、落ち着きなさい、やめなさいと神様は言われるのであります。そして、私こそ神なんだ、私こそ主権者なんだ、私がこの世界を、この歴史を支配しているものなんだ、静まりなさいと言われるのであります。私たちもいろんな出来事の中で、またいろんな意見が飛び交う中で、 どうしようどうしようとバタバタすることがどれほどあるかと思う。こちらを立てればこちらが立たない、なんとか調整してやっていこうと思う時があります。でもそんな中で神様は、静まりなさい、流れに身を任せて、周りに振り回されてバタバタしていくのではない、静まって一歩退いて、私が神であることを認めて、私の導きに従いなさい、私がなそうとしていることを見なさいと言われるのであります。3週間前の、今日の礼拝後には総会がありますけれども、その中で役員の選挙も打たれます。3週間前の総会で役員定数を2人増やすことが決議されましたが、そのことについて、もともとの提案者の一人でもありましたので、後藤兄弟にご相談をしたことがありました。その背景に教会の中のコミュニケーションをどういうふうにやっていったらいいのかってこともあったと思いますので、ご意見を伺いたいと思ったのであります。どうしたらどう思われますか、どういうお気持ちですかってお伺いしたのでありますが、その時に兄がストレートに言われたことが心に残っていますが、一番大切なのは先生が神様とのコミュニケーションを大切にして、神様の導きをしっかりと見極めることだと思います。それがしっかりしていれば、互いのコミュニケーションは問題なく良くなっていくと思います。反対にそれがしっかりしていないと、どんなに工夫をしても解決しないと思います。そういう意味のことをお話をしてくださいました。本当に良い語り合いの時だったと思わされました。神様が与えてくださった時だと思わされました。私たちは互いの声を聞くことも大切であります。今日も総会がありますから、その時にいろんな意見が交わされること大切であります。でも一番大切なのは、私たちが神様を神様として従っていく、求めていく、聞いていく、そのことです。個人の生活でもそうです。今忙しくてそれどころではないという方もおられるかもしれません。他のことで振り回されて、神様のことが後回しになってしまう、静まることができなくて、そういう方々もおられるかもしれません。いろいろ解決しなければいけない問題が山積みでと言われるかもしれません。仕事のこと、家族のこと、個人的な問題、いろんなことで振り回されて、でもだからこそ、そんな歩みを私たちがしているからこそ、神は言われるのであります。やめなさい、静まりなさい、ステップアウトオブザトラフィック、神様の前に静まる、静まって神を見上げる、そのような歩みをさせていただきたいと思います。忙しいからこそ、やることがたくさんあるからこそ、静まって私こそ神であることを知れ、本当に神様が語ってくださっていること、そこに目を留めて静まって出たいと思います。先ほど紹介したザ・メッセージの訳、続きます。このザ・メッセージの訳はこのように続いています。 Step out the traffic、 静まってという言葉がこのように訳されて、そして私こそ神であることを知れ、 Take a long loving look at me、 You're high God above politics, above everything、 すべての政治的なこと、そしてすべてのことを超えて高くある私を見なさい。それもじっくりと愛を持って私を見つめてくれ。そのように神様は おっしゃるのであります。静まって私こそ神であることを知れ。その時に私たちは状況厳しくても問題が大きくても我らは恐れない、我らは恐れない、我らは恐れない。この最初のところにはたとえこの地が変わってしまうことがあっても、山が海の中に入ってしまうことがあっても、たとえこの山が震え動くようなことがあったとしても、天変地異のことが起こったとしても、我らは恐れない。私たちの土台が崩されてしまうようなことがあったとしても、我らは恐れない。神様を見上げて、本当に静まって神様前に出て、神様から力をいただいて歩んでいこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、静まって私こそ神であることを知れと、あなたが語ってくださっていること、ありがとうございます。神様、私たちは時は忙しさの中で、ある時は痛みの中で、ある時には状況があまりにも厳しくて、あなたが見えなくなってしまうことがあります。どうか助けてください。あなたの御声を聞きます。静まりなさいというあなたの御声を聞きます。主よ、すべてを置いて神様あなたの前に静まって、あなたから答えをいただいて、あなたを主として、あなたに聞いて歩んでいくことができますようにお願いを申し上げます。神様、どうか主よ、あなたが助けてください。私たちは弱いものです。小さいものです。あのアッシリアの大軍を目の前にしたあのヒゼキヤ王のように、どうしていいかわからないこともあります。どうか私たちがすべての主権者であるあなたご自身に目を向けて、あなたの平安をいただき、あなたの力をいただいて、すべてをあなたに委ねて従っていくことができますように助けてください。待ち望みます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。